はい、というわけで、今週もやっていこうと思うわけなんですが、どうやらね、関東とか関西、なんなら広島とかそっちまで雪なんていう話も出てる、実際どのくらい降ってるかどうかわかりませんけどね。前回ちょっと前に、東京関東で、雪降った時は非常に大変な事故などもあったようなので、皆さんぜひとも気をつけていただきたいなというところなんですが、盛岡ではですね、今日は、特に雪も降っておらず快晴というところで、ちょっと寒かったりもするんですが、昨日なんかはねだいぶ暖かかったりして、ただね、冬の本格化するというか、雪降ったり寒くなったりするのはこれからが本番だったりもするわけで、風などね、ひかぬように注意していきたいなと。インフルエンザとも流行ってますから、皆さん体調の方も管理の方も気をつけていただけたらと思います。というわけで、真面目な話をしたところでね、今週も、約1時間ほどやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。この番組は押して押して押すになれ、岩手リアスキャバレーズ IRC がお送りします。はい、というわけで、ラジオ東方ニュースの第332回、お送りするのは柏木夏目です。ということで、今週もですね、日曜、休みだったんですが、収録するということはなくですね、月曜夕方から夜にかけて、収録ということで、もしかしたら2部はまた明日、ということになるかもしれませんが、そこら辺は勘弁していただきたいなと。まあ、あのラジオ収録のことをすっかり忘れてた、というのが本音ではあります日曜。っていうのもですね、昨日の日曜日、ふらっとちょっと出かけていきましてですね、まあ、平泉の方に、中尊寺にちょっと、行ってきまして、というのもちょっとね、友達と出かけようかっていう、まあ、休みただ無駄にするのももったいないね、ということで、出かけようかと、昼ちょい前くらい、集合しまして、まあ、友達の車で、出かけようかってことになったんですけど、どこ行くと、まあ、ちょっと遠出したいね、なんて話をして。どこ行こうか。そや、今年初詣してないな、まだ。じゃあ、初詣しに行こう。どこ行く？そうだね。平泉にも行ってみようか。ということで、急遽当日、昼に、平泉まで行くことに決めましてですね。ただ、まあ、若干遠い。まあ、だいぶ距離があるということで、南に向かいつつ、盛岡から南に向かいつつ、まあ、もし途中で何か面白そうなものがあったらそこに寄って、で、そのまま帰ってくればいいじゃないかと、中尊寺までたどり着かなくてもっていう話をしてたんですが、まあ、結果、中尊寺まで、行ってきた、わけなんですけれども。そうですね、まあ、昼過ぎに出まして、結果ですね、帰ってきたのは夜の6時、7時くらいですか。7時くらい、の旅だったんですけれども、まあ、だいたい車に乗ってたの6時間、車から降りてたのは合計しても1時間くらい。なんとも言えない旅、な感じになったわけですが、まあ朝というか昼過ぎに出発しましてですね、まあそのなんとなく南に進んでたら、あっさり中尊寺に着いたみたいな途中ね、軽く休憩がてら、北上かな、あれは北上花巻北上か、北上あたりで、一回車止めて、っていうのはありましたけれども。中尊寺まで行ってですね。まあ、その中尊寺も、駐車料金500円払ってですね、滞在したの10分ほどっていう。本当に初詣だけして、出てくるっていう感じだったんですが、前回中尊寺行ったのが、確かヌタさんとか北松くんと仙台旅行に行って、で、帰りにそれこそ年明けだったんで、まあ、初詣でもして帰ろうかっていうので中尊寺寄ってきた以来、あれが何年前だったか覚えてないですけども、とりあえず世界遺産になってから初めて中尊寺、行ってきたわけなんですが、まあ、世界遺産になった。うん。世界遺産ってこんなに人少ないもんだっけっていうくらいに人はいなかったんですけども、でもそれでも数年前にその野田さんと北松君と行った時に比べればですね、ちらほらと人は見かける感じではあったんですけど、まあ、寒いですしね。雪もまだまだ残ってる。ちょうど多分ですね、中尊寺に着いたのは3時くらいかな、だったんですけれども、多分雪が程よく溶けてる感じだったので、職員の方々が、雪かきなんかをしてる光景が見られましたけれども。まあ、うん、世界遺産、こんなもんか、っていう、人ってこんなもんか。まあ、もちろんね、春になったり夏になったり秋になったり、暖かいシーズンになればもっと人はいるんでしょうけど、冬場はこんなもんかな。でも、やっぱああいうところですから、静かに見て回りたいっていうのはあるので、人が多いよりはいいかな、なんてこと思ったんですが、まあその、初詣ということでですね、まあ、お賽銭を入れて拝むわけなんですけれども、まあそのちょっと、お賽銭箱のところにですね、まあ、工事現場の足場みたいなのが組まれてて、本当のお賽銭箱は使用不能ということで、脇にね、 机の上にポツンと置いてあるちっちゃなお賽銭箱にお金を入れてきたわけなんですけども、なんか工事でもすんのかなと思ったら、どうやらあの2月3日節分にですね、まあイベントがあるということで、豆まき大会があるということでですね、その足場作りのため、会場設営のために使用不能ということになってたわけなんですけれども、まああのどうやら、そこの節分にはゲストとしてですね、あの昨日ですか、引退発表しました高見盛り関、が来る、ようなんで、もしもよかったらね、皆さん平泉の方に来て豆まき大会、確か140名って言ったから参加できるのは豆まき大会、ということなんで、ね、ぜひとも来ていただきたいなと思うわけなんですが、まああの10分ほどの滞在で、まあ中尊寺何回か行った場所なので、こう言っちゃなんですが、目新しいものもなかった。というか、ああ、やっぱ、でもこういう雰囲気好きだな、なんてことを思いながら、中尊寺後にしたりしたもわかるなんですけれども、何今口全然回ってなかったけどね。それ一つ、今まで見たことがなかったもの、中尊寺の近くでね、見つけたわけなんですが、まあその、世界遺産登録というのが、まあ平泉、中尊寺だけじゃなく、まあ毛通寺をはじめ、いろいろな場所、何箇所か、を総合して、世界遺産になったわけなんですが、道路の設備のね、道路を、交通整理というか、ちゃんと整備したりとか、まあでもただ平泉駅前には行ってないので、どうなってるのかわからないんですけど、いろいろこう、観光しやすいようにっていう配慮は、どんどんなされていってるわけなんですが、皆さん京都とか、京都かな、よく見るのは、マクドナルドとかがさ、なんかこう赤とかじゃなくて茶色になってるみたいなのをよく見ますね、テレビとかでも。実際京都に行くとね、そういうコンビニだったりとかが茶色になってたりとか、まあその周りの景観を損なわないように派手な色は避けましょうみたいな、ことが行われてると思うんですが、この平泉とかもですね、どうやらそういうことが行われているようで、まあ中尊寺内にある、中尊寺内っていうかね、敷地内にある自販機とかも、自動販売機とかも、茶色になってたりしですね。やっぱこういうことをされてるんだなぁなんてことを思ったんですが、中尊寺の近く、比較的近くにコンビニ、サンクスがあるわけなんですけれども、まあそちらのサンクスも、まあ企業努力といいますか、景観を損なわないための、活動を行っているようでして、まあ茶色とか、そういうのだったらよかったんですけれども、白黒ん？っていう。え、何これ？っていうような白黒。まあ、ほんとコピーを見てるような、サンクスの写真を撮ります。そこら辺にあるサンクスの写真を撮って、白黒コピーしましたよ、みたいな感じの建物になってまして。これはちょっと、どうなんだろうと。逆に悪目立ちしてないかなっていうくらい。ちょっと写メ撮ってきてですね、アップできればよかったんですが、ちょっと車の中からだったんで、撮れなかったんですけれども、一緒に行ったやつも。え、ちょ、これはないんじゃないかなっていう話をしててですね。せめて茶色とか、例えばその白黒で、城下町的な雰囲気が漂ってて、周りにさ、こう、黒いレンガの家みたいな、レンガっていうか瓦か、黒い瓦の家、白と黒の家がありますよ、立ち並んでる中に一つそのコンビニがあって白黒ですよ、なら、まだいいんですけれども、周り何にもないのよ、家も何も。ポツンとコンビニがある中で白黒っていうのはね、逆に目立つ。まあ今では冬だから、周りのね、山も緑っていうわけじゃなくて雪景色なわけですけども、雪景色が白なんだけど、それでも目立つから、これが夏場になって、まあ緑豊かであったりとか、秋になって紅葉の季節、なんてことになった場合ね、余計さらに目立ってしまうんじゃないかな、なんてことも思ったりもしましたが。いろいろもしかしたら駅前なんか行ってもね、そういうことが行われてるのかなということで、ちょっと駅前覗いてくればよかったな、と思ってはいるんですが。まあそんな感じで平泉行ってきて、まあ帰りもですね、ちょっと何か食べるみたいな、昼飯も食ってなかったんで、まあ夕飯には早いけれど何か食べながら行くな。でもこの辺名産なんだろうね。一ノ関。まあ餅。でも餅僕嫌いだし、みたいな。で、近く前沢あるんで、前沢牛、がありますんで、前沢牛でも、どこかに食って帰るかなんてことを思ってたんですが、さほどどこが有名な店なのかもよくわからずですね。じゃあ、いっかっていう感じで、適当に、北上、盛岡の方に向かいながらですね、あった、北上かな北上の、デパートがあるんですけれども、そちらに立ち寄ってですね、まあ、北上の B 級グルメといいますか、北上コロッケというものがあるんですが、里芋使ってんのかな里芋使ったコロッケなんですが、まあ、そちらの北上のコロッケと、なんかその里芋を麺に練り込んだうどんみたいなのが食べれるお店があったので、そちらでね、飯を食って帰ってくるみたいな。結果7時までに帰ってくるっていう感じですね。まあ、大体、何でしょう 小旅行、じゃ小旅行、日帰り旅行ではあるんですけれども、どこに行くのが目的じゃなくて、ただひたすら車の中でダベってるっていう それが目的となった旅だったなっていう感じなんですが、まあでもやっぱり休み、家でダラダラ過ごすよりはどっかに行った方がまあ有意義ではあるのかな。だいぶ疲れはたまりますけどね、今日も眠くて仕方ないっていう、7時に帰ってきてるんでさほど寝る時間に影響はなかったはずなんですが、それでも疲れは溜まってるという感じではあるんですが、やっぱあの旅行った後もさ、その車で今回行ったわけで、まあ仙台とか行くときもよく通る、下道通るときは通る道なので、見慣れた光景といえば見慣れて、ああ、ここ通ったことある、通ったことあるっていう、大体道もなんとなくわかる。僕車運転する立場じゃないけど、いつも助手席に座ってるので、ここ行けばここ着くね、みたいなのがわかるんですが、まあそれでも普段見ることがない。まあ見て半年に一回くらいの景色なわけなんですが、まあ旅行から帰ってきて盛岡入りましてですね、徐々に見慣れた光景になっていくわけですよ。寂しさがね。ああ、帰ってきてしまったんだ。うん。そして明日仕事なんだっていう現実に引き戻されるか。これすごく嫌ですね、やっぱり。で、さ、自分たちの住んでる地域に来た時のがっかり感。雪も多いしさ。道路は雪でボッコボコだしさ。まあ嫌だな。こんなとこに住んでいたくないな、なんて思ってしまって。まあこれからも、ちょこちょこ旅行じゃないですけど、小旅行行けたらな。温泉行きたいな、っていう話をね、してて。そのうち温泉旅行とか。でもね、ただ今僕2連休でもなくて、飛び飛びで、連休じゃねえや、飛び飛びで休みが入ってるので、なかなか難しいかもしれませんが、またね、近いうち旅行行って、その話なんかもできたらいいかな、なんてこと思ってます。というわけで、ここいらで、ミニ番組行ってみたいと思います。サクさんの作の側です。お聞きください。どうぞ。
はい、作の川屋でございます。今日まだあんまり声を発していないのでですね、口があんまり回ってないですいかんな、ちょっと前までね、昼寝したせいもあってかねはい、ということでやっていこうと思うんですけれども、いやー寒いね。もうね、ニュースとかでもやってましたけれども、その日本海側の方でしたっけ、こうまとまった寒波が来てるとか来てないとか、なんかそれがね、停滞してとどまってるとかとどまってないとかね、言いますけれども、いやーね、まあ、パッと、さらっと言いますけれども、納車しました。はい。車がうち来ましたという話。あっさりですけれども、それでね、寒波とどう関係あるかっていうとですね、納車した日、要は車持ってきた日が1月26日の土曜日だったんですね。で、その前日の金曜日の25日の時点で、あれ、これひょっとしたら、で、その日の時点で、なんか夜、まあ、岩手の人から言ったら笑われるかもしれないですけれども、なんかマイナス何度とかかなり低くなってて、で、めちゃくちゃ寒かったんですよ、金曜日も。で、なんか、最高気温でマイナス1度とか、さすがにマイナスいかなかった、最高1度とか2度とかなっててさ、で、なんか、天気予報とか見てたら、次の日ひょっとしたら雪降るかもよ、みたいなことになってて。おいおい勘弁してくれよと思ってせっかくよりにもやって納車の日になんでこんな被るんだっていうねことがあったんですけれども、まあ当日はですね、まあ無事に、まあ昼っていうか、まあ午前中に行って、で昼ご飯食べて帰ってきたっていう感じだったので、良かったんですけれども、その納車で、まあ要は車をうちに持ってきて、で家でこうゴロゴロしながら車の説明書見たり車いじくったりして満足して、で夕方くらいまでまあパソコンいじくってね、カー用品とかを漁ってニヤニヤしてたらですね、パッと外見たらね、吹雪いてるっていうなんかね、日が沈んだあたりからね、雪がもうめっちゃ降ってて、吹雪いてて、でもうなんかね、私の部屋からあれなんですよ、庭が見えるんですね、出窓から。で庭見たらうっすら積もってるっていうね、屋根とかにマジかと思って。で、ね、もうびっくりしたね。まさかね、納車当日にですね、雪化粧してる愛車の姿を見ることができるとね。しかもね、おじさんが聞き聞かせてさ、昨日じゃないや、その納車の前日にね、わざわざ車にワックスかけてくれたりとかしたのにね、雪積もってしまってみたいな感じで、はい、そんな感じでございましたいやね、こんなんね、本場の人から言わせたらね、甘いと思うんですけれどもねうん、そうでね、まあとにかくね、無事に納車できましたということで、納車当日に事故るという最悪のパターンは避けられましたけどね いやーね、やっぱね、テンションが違うね、こう、まあね、お恥ずかしながらね、まあ、出勤とかにも使うから、まあ、とりあえずは、親のお金で、買ってもらったということになってるんで、まあ、まだあんまり実感はないんですけれども、こう、とうとうマイカーという響きがですね、すごく良くて、もう私ね、納車の日とかが楽しみすぎてね、もう本当にイニシャル D 読むのがはかどること、はかどること。もうだからね、DVD も借りてきてやろうかと思ったけどね、久しぶりに見たくなってね。まあ、さすがに DVD は借りてこなかったですけどね。いやーね、そう、今まで乗ってた車がですね、すごく、まあ結構古い車なんですけど、まあ今からもう十何年前の車なんですけど、その車がですね、結構、こう、頭とケツが長いんですね。そのフロントの部分と、トランクのところがこう、なんだろう、突き出てる車。最近乗って、そのフロントが割と短くて、こう丸っこくなってて、で、トランクのところもさ、なんて言ったらいいんだ、こう、ハッチバックっていうのかな、トランクの部分が突き出てて、なんかパカって開けるんじゃなくて、なんか、後部座席と繋がってますみたいな車多いじゃないですか、最近のコンパクトカーとかって。まあ、セダンはまあさすがに、ちょっと突き出てるのもあると思うんですけど、まあ、それにしても最近のと比べると全然大きい方で、かなり小回りが効きにくいというか、いつもね、車止める時とかね、ケツが引っかかりそうで怖かったんですけども で、今回のティーダさんはね、そういうのもなくてスッキリしておって、で、今までね、乗った車っていうのが、まあ、教習車もね、そんな新しい車じゃないですからね、割と古い、あれはクラウンじゃなくて、なんだっけ、コンフォートか、まあ、なんかクラウンと似た系統の車で、なんか、あれですね、タクシーとかでも使われてるような感じの車で、まあそんな新しくないですし、で、まあせいぜい高速教習とか、あと路上教習で1、2回、BMW に乗ったことがあるぐらいだけど、まあ、その時まだ運転慣れてないから、運転の感覚なんて覚えてないですし、で、あとは、友達に乗せてもらった軽自動車、あれは、なんだっけな、アルトだっけな、今、ラパンとかって結構女性とかに人気ある車あるじゃないですか、それの前身のやつだよね、多分、アルト。あ、ラパンってあれだよね、アルトラパンだから、アルトでもそうだよね。まあ、とにかく軽自動車乗せてもらったりとかしてたんですけれども、割と新しめな車に乗るのがですね、初めてだったので、まあ、試乗の時にもあったんですけれども、その車が軽いから、アクセルを軽く吹いて押すだけで、スッと加速するんですね。まあ、もちろん、この車の性能自体も上がってるっていうのもあると思うんですけど、もうそれでですね、あとは、車が軽いんですね、コンパクトカーっていうのもあって、で、もちろん、で、最近の車はそういう軽量化とかが進んでますから、で、軽いおかげか、ブレーキがすんごい効く。で、なんかね、今までの車の感覚で、ふってちょっと強めに引くと、もう急ブレーキかっていうぐらいガッタンってなるんですね。もう、そんな感じで。でね、まあ、こうテンション上がりつつね、初めて、まあ、家族で行って、で、その車でね、うちの車で家族で行って、で、おじさんの家で車を受け取って、で、まあ、両親がいつものうちの車に乗って帰って、で、私がその新しい相棒と一緒に帰るって感じだったんですけれども、まあ、よくよく考えたらね、安全のことを考えたら、車の運転慣れてる父親が私の愛車を運転してって、で、私が今まで乗り慣れてるうちの車に乗るのがいいと思うんですけど、まあ。なんとかね、そういうのもあったんですけど、本当にね、だから、結構ね、急発進と急ブレーキの連続でしたね、初め。よく帰れたなって思うんですけどね。はい。でね、最近の車ってさ、もう今や当たり前みたいな感じだと思うんですけど、最近の車っていうかカーナビっていうのかな、カーオーディオがですね、すごくて、なんと iPod をつなげるんですよ。で、iPod つなげて再生できるんですよ、音楽とかが。で、まあ、それ聞いて、あ、すげえなとは思ったんですけど、私、あれなんですよ。いつも、うちの車運転してるときって、FM トランスミッター使ってるんですね。まあ、多分みんなわかると思うんですけど、要は、シガーソケットありますよね。そこにぶっ刺してですね、その FM トランスミッターという機械を。で、そこに、オーディオというか、まあ、イヤホンみたいなジャックっていうか端子があるんで、それをなんか音楽プレイヤーとかに挿して、音楽を再生すると、再生して、あとは車の方でその電波をいじると、なんだろう、音楽端末から流れる音楽を、こう、FM の電波に乗っけて車の中でも聞けるっていう。で、要は、FM ラジオの音質で聞けるっていうような機械があるんですけども、今まで私それ使ってたんですね。 で、それ使ってて、まあ、要はそういう iPod をつなげるっていう風なのをおじさんが言ってたんですね。で、おじさんもそういう あんまり最新機器とか詳しくないからさ、あ、要は音楽プレイヤーのことそうして iPod って言ってんのかなとかって思ってたらですね、カーナビのところをいじったらですね、なんか iPod っていうメニューが出てて、あ、なんだ、こういう風に、あ、要はあの iPod の、今持ってる人はわかると思うんですけど、その横に細長い感じの端子とかをつなげてやったりできんのかなって思って、で、まあで、まあ音楽の再生とかも、まあどうせ iPod 側で操作するんだろうなと思ってたらですね、あの家帰ってきてやってみたんですよ。そしたらね、iPod を繋ぐじゃないですか。そしたら、あの、びっくりしたのが、カーオーディオ側で、その、いじれるんですね。iPod っていうか iPod の中に入ってる音楽とか、ポッドキャストを。それ感動して、ね。で、しかもさ、その、あれじゃないですか。iPod とかそういうのって、ジャケットの画像を設定できるじゃないですか。だから、それで、ジャケットの画像を設定しとくと、その、カーオーディオ、で、まあ、カーナビのディスプレイに表示されるんですよ。で、それ、見て、わあ、すげえな、時代進んでんな、とか思ってね。時代遅れ丸出しでしたけどもね。まあ、そういうのもやりつつね。まあ、その帰るときは iPod 持ってなかったんでできなかったですけど、あの、帰るとき、あの、ちゃんと CD にですね、あの、好きな曲入れて、あの、車内カラオケで熱唱しながら帰りましたけどね。あの、ただね、車内カラオケって楽しいけどね、3曲ぐらいで飽きるね。あの、だいたいね、3曲ぐらい歌ってるとね、もう疲れてきて、まあまあいいや、ちょっと運転に集中しようみたいな感じになるんですね。不思議と。もうね、あの、ほんと、ね、だいたい家まで40分、かそこらかかるんですけれども、全部熱唱してやろうとか思ったらですね、あの、応募のが十何分で飽きたっていうね、ことがありまして、まあ、とにかくね、無事に、あの、我が愛車をね、入手できたということで、まあ、大事にね、乗っていこうと思います。まあ、最初のうちはね、まだ慣れてないですからね、いろいろ傷つけたりぶつけたりすることがあると思いますけれどもね、まあ、そういうのもないように、あの、気をつけて乗っていこうと思います。はい。ね、そう、あ、そういえば、あ、そう、それで思ったのが、まあ、車だとさ、やっぱその駐車スペースとかが必要なわけじゃないですか。で、そう考えたら、やっぱ、こう、原付きっていうのは原付きとか、まあ、二輪車でちょっとでかいからあれかもしれんけど、まあ、原付きっていうのはやっぱ便利なのかなっていうのを思いましたね。友達とかが原付き乗ってるんですけど、よくそれでうちに来るんですけれども、あの、車で来られたらさ、正直止める場所がないから、困るんだけど、原付で来られると、ちょっと原付置ける場所、ちょっと作っとくわ、つって、ちょっとね、車下げて、車庫広げとくだけでできるんで、ね、原付も原付でいいなと思ったんですけど、私、原付がね、怖くて仕方ないんですね。あの、教習所でね、一回乗ったことがあるんですけど、あのね、あの、原付教習って大体十数人一緒にやるんですけれども、多分ね、教習受けてた十数人のうちのね、トップクラスで下手くそだったと思うね。まっすぐ走れねえっていう。ね。あとね、しかも私ね、あの、グランドセフトオートっていうプレステのゲームをやっててですね、あの、原付でね、ですね、あの、自分が安全運転してるのに、あの、ミッションの走行中にね、あの、暴走してきた車にぶつけられて死ぬっていうことがあったんで、あ、もうこれで原付乗んのやめようと思って、ね、ちょっと原付が怖くなったんでね、あの、乗れなかったりするんですけど、まあ、その代わりは、あの、私は頑張って車の、あの、運転を練習しようと思った今日この頃でございました。はい、ということで、あの、写真の方は私いつも、あの、なんだ、いろんなところにアップしてますので、適当に見てください。はい、ということで、今回この辺にしようと思います。サクでした。バイバイ。
はい、というわけで、サクさんありがとうございました。まあ、あの、車、前もね、話しておりましたが、納車と。いうことでございまして、本当にね、事故にだけは気をつけていただきたい。まあよく聞く話でね、納車してすぐにね、僕の友達の友達ですね、は納車してすぐに田んぼの中に落ちて廃車になったっていう人もいたりしますので、本当にね、気をつけていただきたい。そういうことを、思っておるわけなんですが、まあ変にね、自分が運転うまいって思ってるよりは、練習してこうみたいな方が慎重に運転するでしょうから。車好きのやつとかさ、もう自分は運転うまいんだみたいな雰囲気醸し出して事故ったりするやついるじゃん。あれ見るためにかっこ悪いなって思ってしまうんで、気をつけていただきたいなと。まあ、僕もね、車の免許持ってないんで、原付だけで。で、その原付もさ、そろそろ危ない。もう、何年乗ってんだ？大学入学した頃からだから8年ですか？乗ってるっていうのもあって、ちょっとね、あの、急な坂を登るとエンジン止まったりするっていうこともありますので、そろそろ原付も危ないっていうところなんで、 車の免許ね、そろそろ取りに行かなきゃななんてことも思っているはいるわけなんです。なかなか時間も取れず。で、冬場行きたくないし。どうなんでしょうね。自動車学校行くので、話聞くのは、冬場に行くと、やっぱ冬道の運転の仕方を教えてくれるからいいよっていう人もいれば、やっぱ冬場に行っちゃうと、その分難しいわけですよ。運転っていうのが。だからなかなか時間かかるから、冬には行かない方がいいよっていう人もいたりしてですね。どっちの方がいいのかななんてことも思うわけなんですが、まあ、とりあえず今年の冬、この冬にね、行くことはないと思うんで。で、やっぱ春先は学生が増えたりとか、いつが一番空いてんのかななんてことも思ったりしつつ、こう、近々ね、取りに行かなきゃダメかなってことは思ってるんですが、まあ、そうすると今度車をそれこそ買わなきゃならないわけで、そんな金はねえぞと、いう感じでですね。まあ、作者のテンションの上がりっぷりはね、非常に、聞いてて面白いわけなんですが、本当に事故にだけは、注意していただきたいな、なんてことを思ってます。というわけで、ここらで一部、終了いたしまして、続きは二部になります。収録できれば今日このまま収録してですね、月曜日中にアップしますけれども、ちょっと時間的に難しいなっていうところであれば、二部は明日収録して更新という形を取らせていただきますので、よろしくお願いします。